今日は神の臨在の箱、このことについて第一サムエル記4章から6章を中心に学んでいきます。神の箱とあるわけなんですけれども、その中に3つのものがありました。一つは実会の石板、それからマナの入った壺、アロンの杖、それぞれ神様がイスラエルに与えられた目に見える重要なものであったわけです。聖書の中では契約の箱というふうに呼ばれているわけですけれども、それは神様と人がこの信仰の契約をする。でも信仰といってもなかなか目で見るもの、見ることができないと思います。ですから神様はより具体的なものとして、この十戒の石板やマナの入った壺、アロンの杖を収めた箱を持って、実は神様が共におられるということを表していたものであるということです。ですからこの箱自身が神ではないわけです。主が共におられるということの一つの表れということになるわけです。ところがイスラエルの人たちはペリシテ人との戦いの場にこの神の箱を持っていった。それは自分たちが勝利するためにそれを戦場に持っていくっていうことをしたわけです。ところがそれはもう全く勝利にはならなかった。かえって打ち負かされてしまう。一体問題はどこにあったのか。それは今日も私たちにはこの契約の箱っていうのはないわけです。でもちろん旧約聖書にあるような神殿も幕屋も何もない。まあ私たちは教会に来て神様を礼拝しますけれども、決して物を持って拝んでいるというわけではありません。まあ私たちの信仰の対象はじゃあ何かというと、この学びの要点にイエス・キリストの十字架と復活、そのことによって私たちは神に近づくことができる、この大いなる特権が与えられているということを私たちは心に覚えるものでありたいと思います。まず最初にこの戦場に運ばれて奪われたこの神の箱であるわけなんですけれども、なぜイスラエルの人たちは神の箱を戦場に持っていたのか、持っていったのか。それはもう敵に勝利したいというもう個人的な願いであったわけです。そしてそれはどこから出てくるかっていうと、ヨシュア記の6章5節6節を見ると、エリコの城を陥落させるときにその周りをイスラエルの人たちが回っていく。でその時にこの神のこの契約の箱も担いでそこを回っていき、そして時の声を上げたら城壁が崩れたということがあったわけです。だからイスラエルの人たちには分かりやすかった。この契約の箱があって一緒に行動するならば必ず敵に勝つことができる。ところがその後で大きな失敗があったわけです。それはヨシュア記の7章の1節から5節に出てくる次の愛の戦い。愛はエリコよりもはるかに小さな町であったわけです。ところがそこで負けてしまうっていうようなことが起こりました。じゃあなぜ負けてしまったのか、その原因はどこにあるのか。実はそれはヨシュア記7章1節に出てくるこの聖絶しなければならない、もう滅ぼし尽くさなければならない一部のものを取ったこのアカンという人がいたわけです。まあこの人はアカンことをしたってよく言われるんですけれども、神様は聖絶しなさい、それはもう全部断ち切って滅ぼすっていうことです。まあ今の時代で言うならば断捨離っていうのがありますけれども、私たちもなかなか捨てるに捨てられないっていうのがあると思います。だからこのアカンという人はもったいないと、もうこれぐらい置いといたらいいんじゃないか、 もう何かのものの足しになる、まあ、そういう思いが彼の心の中にあったわけです。ところが神様はそれを決して喜ばれなかったわけですし、そしてまたこのことの上にどうなったのか、主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がったとあるわけです。そして11節にははっきりとイスラエルは罪あるものとなった。ですから彼らは神様が滅ぼしなさいと言われるものを滅ぼさなかった、それを清絶しなかった。まあ、今日においてはむしろ私たち自身の心の中に、まあ、欲の問題があると思います。先ほど言ったその断捨離っていうこともなかなか捨て切ることができない、惜しんでしまう、そういう思いが私たちの中にはどうしてもその弱さがあると思うわけです。もう情に流されてしまう、これくらいのものだったらいいんじゃないか、でも私たちが神の御前に立つときに、もし神様がやはり捨てようと言われるならば、もう自分の手であっても足であっても切り捨てなければならないし、そしてそれがたとえ自分の目であってもですね、もう神様の前に罪だっていうことであるならば、目をえぐり出してももう五体不満足でもですね、滅びていくんではなくて、もう命に預かるということが大切なことではないかと思います。そしてこのペリシテ人との戦い、まあ、神様は勝利を与えなかったわけなんですけれども、その中に、まあ、注意すべきことが私たちは見なければなりません。それは第一サムエル記の4章の11節に出てくるエリの子供たち、ホフニとピネハス、なんと彼らはこの時に死んだとあるわけです。神の臨在の箱が奪われてしまった、その日にエリの2人の息子は死んだ。でもこのことはその前の2章34節に1人の神の人がエリのところに行って、そして2人とも同じ日に死ぬという忠告をしていたわけです。これはあらかじめ分かってました。でもおそらくはあんまり気には留めてはいなかったのではないかと思います。まあ、そもそもホフニとピネハス、まあ、祭司の子供たちであり、また神に仕えるという人たちだったんですけれども、神に捧げるその捧げ物を彼らは自分の好き勝手にする、それを前回学んだわけですが、そのことが実は神を侮るというようなことになっていってしまったわけです。ですから重要なのは何かっていうと、やはり私たちは一体誰を信じているんだろうか、そして誰を恐れて生活しているのか、それが問われるのではないかと思います。もう今私たちは契約の箱っていうのはどこにもないわけなんです。もうそれこそもう世界の七不思議にも入れてもいいぐらいでですね、もう神のその契約の箱はもう存在はしていない。しかし重要なのは何かっていうと、神の臨在、神が共におられるっていうことです。ですから私たちは今新約聖書の時代の中に生きています。マタイの一章のところにインマヌエルという言葉が出てきます。神我らと共にいます。そしてマタイの28章の最後でもイエス様は、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいる約束をされた。ですから大事なことは何かっていうと、主が共におられるっていうその信仰を私たちは持たなければならないわけです。神の臨在の箱はペリシテ人たちによって奪われました。第一サムエル5章の1節から4節を見ると、偶像の宮にですね入れられた。そしてそこには そのダゴンという偶像があったわけです。多分それは人の手では動かしようのできないような結構大きなものだったのではないかと思います。ところがその偶像のダゴンがですね、もう倒されて、そして最後にはもうバラバラになっているっていうのがあそこに出ているわけです。人の手で動かしようのできないその像も、じゃあどうしてそうなったのか。もちろんペリシテ人たちがするわけはないわけです。まさにそれはもう神様がそのようにされた。そしてそれだけではなくて、5章の6節から11節を見ると、アシドデやまだガデエクロンっていうところで、この腫れ物の騒ぎが起こるっていうのが出てくるわけです。そしてその腫れ物っていうのはですね、ただ単なる腫れ物ではない、5章の11節を見ると、町中に主の凶行があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。その腫れ物は実は主の凶行となって、もう町を襲ってしまうっていうようなことであったわけです。ただもう体が痒いとかですね、それぐらいのことだったら別に死の恐怖はないと思うんですけれども、まあ今日で言うならば皮膚がんのような、もう人間の手では癒すことのできないようなことがそこに起こり、もうペリシテ人の町は恐怖に覆われる。そしたらどうしたのか、神の箱の帰還ということがあるんですけれども、ペリシテ人のその漁師たちはその箱を牛舎に乗せて、そしてまた金のネズミを5つつけてこのイスラエルに送り返すっていうことをしたわけです。これは6章に出てきてますけれども、その神の箱を乗せた牛舎はなんとイスラエルの領地ベテシメシにですね向かっていく。だからそれは偶然のことではなくて、やはり神の箱はもう元あったイスラエルのところに返さなければならない。ところがこのベテシメシで起こったことが6章19節に出てくるわけなんですけれども、この主の箱の中を見た人たちがいた。そして彼らはなんと撃たれて死んでしまったとあるわけです。なんでこんなことが起こったのか、民数記の4章20節を見るならば、決してその箱を開けてみてはならない、そのことが戒められていたわけです。ところがもうベテシメシの人たちはおそらくは自分の好奇心もの満たさでですね、箱を開けた。そしたら70人の人たちが撃たれて死んでしまう、そのような悲劇が起こったわけです。人々はもうどうしたらいいのかというようなことになったわけです。おそらくは私たちも旧約聖書の時代の中に生きていたらそのようなことになっていたかもしれません。でも幸いなことには、私たちには救い主イエス・キリストがおられる。そして実は私たちは大胆に神に近づくことができるっていうその約束があるわけです。それはヘブル人への手紙の10章の22節を、そこを見ると、ヘブル書の10章22節ですが、心に血が降りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんかという言葉があるわけなんです。旧約の時代には子羊をほふり、そしてその血を流して祭壇に降り注ぎ、またその子羊を全焼の生贄も焼いて神様に捧げる。今私たちはそういうことはしません。なぜならばイエス・キリストが私たちの罪の なだめの供え物、生贄となってくださった。十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださった。そして私たちはこのイエス・キリストの血潮が自分の心を清めてくださる。この十章の22節にも邪悪な良心を清められという言葉があるわけです。だから私たちの心の中にある邪悪な思い、横島な思い、あのエリの二人の息子もそうであった。そしてまたアカンも同じような邪悪な心があって、聖絶するものの一部を彼は取ってしまった。じゃあ私たちはどうなんだろうか。おそらく私たちにも欲望というものがあると思います。しかし解決は心に血が振りかけられる。もちろん信仰のない人にはこの意味はわからないと思います。この意味がわかるっていうのは、実は助け主聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、この血が心に降りかかれるっていうのがいかに重要なことであるのか。そしてここには全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。じゃあ全く信仰って何かっていうと、完全に神様にお任せしますということです。それが全く信仰です。 99% はお任せしますけれども、 1% は私の思いでやらせてください。それで完成するんだろうか。まあ、明石大橋は3000メートル以上あります。じゃ あの50センチ私の髪の毛でつないでくださいって言ってですね、もうそうしたら明石大橋は潰れてしまうわけなんです。もう全部それはもう鉄で完成させられなければならない。だから 99% 任せても 1% 自分の思いが入ってきたら、それは全く信仰ではないっていうことです。だからもう全部全てを明け渡す。やがて私たちは死ぬ時が来るわけなんです。じゃあ自分の魂は一体どこにいるのか。もう死の間際ベッドで金握ってもですね、それを天国で持っていくことは絶対できないわけです。私たちは全部手放して神様に委ねていく。それが実は真心から神に近づこうではありませんか。自分の心は本当に純粋なのか。全くイエス様を信じきって頼りきって委ねているのか。そのことが今の新約の時代に生きている私たちに本質的には同じように問われていることであると思います。今はもうこの契約の箱はありません。しかし主は共におられる、インマヌエルの神、そして世の終わりまであなたと共にいる、イエス様は約束しておられる。私たちはこのことを信じて、何よりも本当にこのイエス様の前にひざまずき、心砕かれたものとして、またイエス様の豊かな恵み、その愛にますます心が満たされるものにさせていただきたいと思います。